皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月21日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は新しい時代の政治のリーダーシップを考えるです。もう一つの番組の方でお話ししましたようにですね、もう御用達の時代でないと、御用達経済の方法でないと経済を維持できない、経済はゲームではない、経営はゲームではない、問題解決だと、強制だという発想と行動を持った人たちでなければ、もう経済は運営できなくなってくる。そうすると、結果的に今のような巨大な金融、官僚システムを支える金はどっからも出てこない。で、そうなると官僚システムは、もうそれは消えざるを得ない。で、消えるときに、今官僚システムが担っている様々な仕事を民間人が分担して、役割分担して、受け継いでいかなきゃいけない。地域であり、企業であり、組織であり、人がですね、個人が、それぞれの、持ち場において、できることを最大限やって、あらゆる方法を使って、まさにイノベーションによってですね、新しい日本の体制を作っていかなきゃいけない。こういう話ですね。官僚制度の時代というのは、いろいろこの規制がありますから、例えば必ずこの方法でならなきゃ、この方法でなきゃいけないとか、必ずメニューはこの中から選べとか、全部あるわけね。医療でも福祉でも。でもそれ、維持できなくなったら、自由に何でもやっていいって話でしょ。その自由で何でもやっていいっていう時に、要するに、まだ時代が未成熟ですとね、一番悪い奴が出てきてとんでもないことやるんだけども、まあ、東日本大震災の時見ればわかりますようにですね、やっぱその民度の高いところでは、ちゃんとそのまともなリーダーが出てくるわけですよ。でもやっぱり、今の世界を見ておりますとですね、やっぱりこうまともな人たちが台頭してきますよね。もうとにかく力任せに何でもやっていいみたいな、まあ、連中ってのはどちらかと極右に多いですよね。まあ、ヨーロッパでもアメリカでもそうだし、日本でもそうなんでしょうけども、要するになんか、力ずくで強いものなら、強いものは何でもやっていいみたいな極右っていうのは、やっぱどこ行っても排斥されていて、だからやっぱこれは民度が上がったんでしょうね、世界中ね。だからそういう連中がですね、主導権取ると、まあそれはみんな怒って引きずり下ろすという形になってきますから、むしろそれはですね、なんていうかな、変なやつが出にくいし、いい人たちがもっと出やすくなってきますね。それからやっぱりイノベーションですよ。その医療でも何でもそうですが、このメニューの中でなければ保険出さないよと、保険診療ではないよと言われてればそれしかやらないことも多いんだけど、もう保険が通用しませんと、保険では何もできません、金がありませんって言ったら、じゃあ本当に治る方法は何なのって話になりますよね。だから今までのその枠を取っ払って本当にうまくいくことをやってみようって話になるわけでしょ。どうしてもこの役所の制度ってのもありますとですね、縦割りになるわけです、物事の考え方が。ね、学校は文部省であって、例えば病院は厚労省とかですね、全部縦割りになってますから、イノベーションには限度がありますよ。でもこれ、役人が役所をぶっ壊れりゃですね、役所をぶっ壊れて別にその革命を起こそうって意味なくて、あれ自滅なんですよ。金がなくなっちゃうわけよ。バカみたいに国債発行しすぎてですね、国債大暴落したらですね、国債発行できなくなって、で、自分たちの給料を自分たちは払えなくなるわけよ。自分で自分の首絞めるわけでしょ。誰を恨むこともできませんわね。まあそういう風になった時ですね、全部止まって、それは給料もらえなきゃ出勤しないでしょうからね。最近はなんかね、いろいろ汚職好きなね、役人たちもまだいるようでありますからね。汚職もできなくなったら、やっぱり出勤しないんじゃないですかな。まあ、そんな感じでですね、要するに、自滅していくわけでしょ。でもやっぱり我々生活は残るわけですから、これは作り直さなきゃいかんですね。やっぱこの官僚制度というものがぶっ壊れた後は、それはもう民生自治しかない。日本のデフォルトは民生自治ですから。まあこれで運営するってことになりますね。で、その時のリーダーはどんなリーダーなのか。まあ、特に政治のリーダーシップですよね。市町村合併をやったところ、特に平成の合併をやったところの人たちはなんとなくのイメージあると思うんですよね。私なんかもその、まあ、富山号なんか見ててもわかるんですが、 官僚システムがなくなるっていうことは同時に財政資金も出なくなるっていう意味で、要するに役所に行っても、もうそこには金はないっていうことですね。知恵と金はもう役所にはないということなんですよ。知恵と金が役所にないっていうとこから始まるわけですね。知恵と金が役所になければ、それは誰かが持ってくるしかないんです。すなわちですね、黙ってると何にも来ない。金も集まらないし、それからその知恵も来ないし、どうしていいかわからない。立ちすくんだ状態になっちゃいます。まずその時点で誰かリーダーが出てこなければ、そのコミュニティの存続は根本的に不可能です。待っていても、なんかいろいろ指図していろいろ情報や金と知恵が来るのが役所のシステムでありまして、それがなくなるとですね、こちらから人や金や情報は取りに行かなければ何もないんです。だからもうその市町村合併もそうですが、合併をしたと、役場がなくなりましたと。で、何もしなかったところは、今もう何にもないと思いますね。もうみんな出てっちゃうからね、そこからね。だからそこがまず最初のポイントなんです。一番初めに立ち上がる誰かがいるかいないかです。この地域のを残そうと、この地域の未来を考えようと思う、とにかくリーダーがいるかいないか。で、そういう人たちは自分一人では何もできないでしょうから、いろんな人を呼んでくるしかないね。あるいはいろんな知恵を集めるしかない。だから金と情報を、まあ人ですよね。人、金、情報。まあこれを集めるための、やっぱり、その仕組み。それからまあ自分なりにその集めて、飛び回ってみる。こういうことをちゃんとやらなきゃいけないわけで、まずそれができるためには、まあ一つはその地域のことよくわかってる人だよね。二つ目はやっぱり助けに行こうという人たちですよ。すなわち、そこは、まあ、中と外の上手なコラボレーションがいるってことですね。まあ、その地域の会社がすごく頑張ってね、外とよくその交流を持ってれば、その会社がその地域を支えるだろうし、その地域と交流してる人がいれば、交流してる人がいれば、その地域の人と一緒になって、その地域を支えようという話が、まず組み立てられてくると思うんですよね。だから、やっぱりその、その段階では、その、なんて言いますかね、細々とした一本の糸かもしれない。ほんの小さなですね、ほんの小さな縁かもしれないんだけども、まあそういうものがですね、まあなんて言いましょうか、積み重なっていけばね、やがて大きな木になっていくし、大きな人やお金や物の流れになっていきますから、とにかくどんな細い糸でもいいから、まず最初にちゃんとつなぐということ、これが大事ですね。私がリーチをやらせていただいてます認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムはですね、この10月がから新しい年度なんですけども、新年度はですね、溜まり場方式に切り替えることにしたんです。いろんな溜まり場があるんですが、地域の溜まり場をぜひ推進していこうと思ってですね、正会員3人で作れるのが溜まり場ですから、地域ごとの溜まり場をどんどん作っていって、で正会員会議ってのをこれからやるんで、要するにその地域の溜まり場ごとに横の情報交換も、ね、地域ごとの地域を超えた情報交換も一生懸命やって、で同時にその情報や地域の状況を受けて、その溜まり場の人たちがその地域をどうするか考える、こういうシステムに移行して、もう移行したんですね。ですからぜひやる気のある方はですね、うちの NPO 入っていただいて、で地域のですね溜まり場をぜひ作っていただきたいなと思ってるんです。で、地域のやる気のある人たちがね、ロハスな地域を作っていこうと。役所をぶっ壊れた後もですね、消滅してたまるかと。うちの地域なくなってたまるかと。先を続けるんだって人たちはぜひですね、NSP 貼っていただいて、たまり場を作っていただいて、横に繋がっていただければと思うんですが、まずそれが第一番に必要なんですよ。二つ目はですね、その、誰のために政治をやってるかなんですね。これがやっぱすごく大事なことで、今回そのインターネットのその選挙っていうのが出てくる中ではっきりしたのは、昔の政治家っていうのはやっぱり本当に目に見える限られた人たちのために政治をやってるっていう部分がすごく強かったんだと思うんですね。確かに地域のためとは言いながらも、実際にはその地域の中のうるさ方が何人かいて、金持ってる人が何人かいてね、こういう人たちにのための政治っていうのが実態だったと思うんですよね。だからそれはやはり密室の政治なんですね。で、選挙の裏側で金が動いたりね、なんか怪しげな人が動いたり、それからビジネスが動いたりと。だから政治というのは、誰のためにと言ったら、やっぱ特定の人のためっていう部分がすごく強かったと思います。 やっぱりその特定の人のその力で政治が動いて、で、それが積み重なって全体の政治になっていたと。で、ただそれも昔はですね、やりすぎるとやっぱりいろいろ問題がありますから、やっぱりその、なかなか立派なリーダーが出てね、確かにそういう経済の部分とか大きな力についてはその特定の人たちの、まあ、力に頼るんだけども、やはり自分だけ良ければいいということでやったらそれは地域の中でつまはじきになりますからね。やっぱりそれは無理やり押さえつけれても限度がありますから、やっぱりそれなりにみんなのことを考えて運営しないと、最終的にはその地域は発展しなかったってことだと思うんですね。だからやっぱりその、まあ、お金持ちもそうですけども、お金持ち自身がね、俺のためにですね、何でもその思った通り政治が動かせなきゃダメだとかね、動かそうだって思ってるとか、そんな経営者なんていうのは昔鼻つまみもんでありますからね、全部排除されていたわけですよ。しかしなんかこう今見てみるとですね、なんか特定の業界の利益代理人みたいなすごく多いしね、あるいはなんかあからさまにですね、変な何金から金を集めて政治やってたり、果てはですね、外国勢力とつるんで政治をやってたりとかですね、まあそんなことがですね、当たり前のようになってきちゃって、本当にこれは特定の人のための政治という話になっちゃってるわけですね。これはダメですよね。やっぱりその、誰のためにということになりますと、基本的にはやっぱり、その、まあ広く浅くみんなの支援を受けながら、全体のためということでしょうね。で、じゃあ金もないのにどうやって政治をするのって話になってきますから、それはやっぱり金もちゃんと持ってる人に出してもらうということですよ。技術を持ってる人には技術を出してもらい、金を持ってる人には金を出してもらい、それから、ね、労働力を持ってる人には労働力を出してもらい、土地を持ってる人には土地を出してもらい。だからリーダーシップというのは、要するにみんなをコーディネートする仕事ですよね。それぞれの言ってみれば、持つ強みを集めてね、全体を一つのチームにしていくという、本物の横型リーダーシップですよ。この本物の横型リーダーシップ以外に、ありえないんですよ。役所がぶっ壊れちゃった後の政治リーダーシップにはね。だからやっぱり、そういうことができるリーダーでないと、それはダメですね。だから今のこのリーダーシップ、政治のリーダーシップってのは極めて偏ってるでしょう。根本的になんか人種が入れ替わると思うんですよね。で、まあそれはきっかけが来れば一瞬で入れ替わっちゃいますから、昭和20年もそうでしたからね。それはその動きさえ出てくればそんな難しいことではないと思うんです。徐々に変わるってことはないんです。こういうものはね、徐々に入れ替わるなんてものはなくてね、変わるときは全部一斉に変わっちゃうんですよね。今回のあのカナダの総選挙みたいですよね。びっくりたまげましたね。あれ確か自由党、今回与党になった自由党っていうのは、どうですあれなんか30何議席ぐらいしかなかったんじゃなかったでしたっけね、最初ね。で、今度なんか最終的に180ぐらい行くんでしょ？ 5 倍ぐらいですよね。それからイギリスの労働党の党首もですね、まあ労働党の党首選挙で、全く無名の人だったですね。いきなり出てきましたよね。だからあんな感じでですね、変わるときはね、一気に変わるのよ。そう、だから、まあ、そんなに心配することはないけど、やっぱその考え方と方向性だけはね、ちゃんと、民衆の間に広げていかないと、民衆の間にそれが広がっていって初めてパッと変わるわけですからね。だからまあ、今が一番大事なんですよね。で、それからやっぱりその、いろんな意味で、その、新しい時代の息吹というのはですね、やっぱり自分たちの生活が新しくなって初めていい時代が来たな、新しい時代が来たなと、いうふうに思うわけです。ですからやっぱりね、こう、形を変えていかなきゃいけないわけね。そこにはどうしても、新商品とかイノベーションとか必要で、今度これは特に経済人ですよね。経済人とは各業界の人たちが、なんか新時代にふさわしいものをどんどんその出してくれないと、これは困るんですよ。例えば観光一つ取ってみたってですね、やっぱ誰かちゃんと受け入れをしてくれるとかね、あるいはなんかお土産を作ってくれるとかね、あるいは観光の時代を受けて定住ね、交流人口から定住人口へということで、定住に向けて誰かちゃんと動いてくれるとかね、そういう人はちゃんと集めてこなきゃダメですね。要するに未来への投資なんですよ。未来への投資を小さくてもいいから、ちゃんとできる人を集めてこないと、それからそのネタをですね、ちゃんと調達してこないとダメなんですね。で、実際に今までと皆さん比べてみて、なんか変わったなと。なんか、ね、問題もあるけども、いいことも出てきたなというような印象を持ってもらうと、 まあやっぱり新しい政治はですね、前に進んだってことになると思うんですね。私は今回はですね、決してこれ日本だけのことではないと思います。大きすぎて潰れちゃうっていうのは世界中のことでしょう。もう中国もアメリカもインドもみんなそうでしょう。ヨーロッパもね、中東も。だから、起こってること全部同じで、その大きすぎるものが潰れるっていうことは、その上に乗っかってた政治もみんなぶっ潰れるわけですよ。で、みんな逃げ出しちゃったところは、戦乱の巷、あるいはなんか混乱の巷とかして、完全な、なんです、廃墟となってしまうことも珍しくないと思います。でもやっぱり世界、なんかみんなそうやって逃げ出すわけではなくて、踏みとどまってですね、ここで頑張るって人たちがいるわけでありますから、やっぱり今度は世界大に行くと、そういう人たちが横に手をつなぎながら、やっぱ世界の運営をするということになるんでしょうね。こういう状況ですから、世界中そんな巨大な官僚システムなんか残るとこないですよ。みんな同じような形でね、そら財政が行き詰まれば自分たちやるしかないという話になってくる。それから金がなくなればそんな武器なんか持ってる余裕もないですからね。殺し合いをする元気なんかもう余裕なんかないじゃないですか。なんか今のアメリカ見てると第二次世界大戦の時のヨーロッパとそっくりで、もうなんかこれ以上破壊をやめてくれと、もうこれ以上なんか戦争にですね深入れすると国が持たないから、もうなんかあればもう譲歩しちゃうからもういいよというような雰囲気がなんか漂ってるように見えるんですよね。今回のアメリカ太平洋軍の動きもそうだし、それからの中東もそうですよね。もうなんかゴム伸びきっちゃってて、もう少し伸ばすと切れちゃうから、もうちょっとここでもう戦争終わりよと、なんか雰囲気がありますね。終わりったってとにかく人もいるしね、これ食わせなきゃいけないから、食わせるために役割が必要で、だからなんかまあ適当に役割をでっち上げてですね、どうしてもこの空母がいるとかね、潜水艦いるとか言ってんだけど、オバマからですね、情け容赦もなく予算を切られてるという状況でしょう。まああんな風になってくるわけですよね。まあだから、日本だけのこととも思えない。そしてやっぱりソリューションも最終的には世界規模でみんな探すことなんでしょうね。これ、なんとかするために、じゃあどうやってこれ、砂漠を緑化しますかとか、どうやってこの家建つ作りますかとかね。それはもう根本的にソリューションはもうね、自分の国でなければ、よその国探し行くしかないし、で、これはもうお互いに助け合うってことでしょうね。その今のようにですね、その巨大企業の上に政治が乗っかっちゃってるとですね、もうなんかこれは身動きつかないですけども、まあ、東日本大震災の後みたいにね、お互いにも助け合うしかないですよという危機が来れば来るほどですね、やっぱり人は国境を越えても協力し合えるようになると思うんですね。まあそれは不幸なことであると同時に、まあ原点回帰ということでありますから、だからやっぱりまあそうやって、無から有を生むっていうんでしょうかね、1たす1を3にするっていうんでしょうか、それが今度のリーダーシップの大きな力ですね。なんかどっかにあるものを持ってきてその富を分配すればいいとか、あるいはなんか特定のですね、勢力のために政治をするとかいうリーダーシップでは全然ダメで、やっぱ無から有を生むみたいな、そういうリーダーシップでなければこれは通用しないでしょうね。だからこれはね、当面の間ね、組織というよりもね、個人だと思うんですよ。誰を知っている、誰がいるっていうことでしょう。国政でも地域でも企業でもね、やっぱその数は少なくてもなんかすごい人が あっちに一人こっちに一人いて、このすごい人同士がですね、お互いに連携を取ってその物事を組み立てていくというところが最初にやっぱりきっちりとあるんだと思いますよ。で、だからもう沖縄県の尾長知事もそうだしね、それから今回圧勝したカナダのトルドー首相もそうですけども、やっぱ個人の魅力、個人の実力、個人の資質、まあ、こういうところでですね、政治のリーダーが台頭してきたことは疑えなくて、だからもうマニフェストなんて話はならないと思いますね。方向性とかね、大体の大まかな政策ってのはあるんだけども、結局最後それは、その個人に体現するかどうかでしょう。その個人を信用できるかどうかが、やっぱりリーダーシップでありまして、だからやっぱりそれは全人格的なものだよね。まあネットの時代になればこの全人格的なものというのは隠しようがなくなりますから、まあそういう隠しようのない世界の中で全人格的な、まあ力をリーダーシップとして、まあそれで人々が選んだ人が、まあ次のリーダーになっていく。その地域であり、あるいは組織でありね、あるいは国であり、世界であり、そんな形になっていくんじゃないんでしょうかね。 うん、それは決しても夢物語ではなくてですね、何度も言いますが、こうやって大きく大きくやってったら世界中そうなっちゃって、この大きいものが成り立たない、一気になんか氷河期が来たみたいな形に、大きいものは絶滅する状況に落ち込んじゃったんだから、これは潰れますよ。ねえ、そうしたらもう論理的にもですね、そういう中堅以下の御用達のところ以外残らないんだから、まあそういう人たちがいよいよ出て活躍するときがもう本当に始まってるんだという感じですね。やっぱり新しいリーダーシップは大切だと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。新しい時代の政治のリーダーシップを考えるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。